皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストはですね、先週に引き続きまして、衆議院議員の北上敬郎先生です。
はい、どうもまたよろしくお願いします。
は
い、
あの先生のご専門はやっぱり大蔵省にいらっしゃったんで、はい、まあ、経済なんですけども、
まあ、まあ一応経済、ね、財政
ちょっと経済のことを聞きたいことなんですけども、はいはい、あの日本の GDP で500兆円、約500兆円で、はい、この 2,30 年あんまり変わってないということなんですかね。はい、であの GDP というのは僕はあのコンサムション消費プラスインベストメントプラス政府の支出と一緒から輸入費だもんであると、付加価値の相場だと思うんです ね、
う
ん、
そ, うですね。
それはフローですけれども、ストックを見れば、うん、実は2000兆円あると、うん、っていうことは世界で最もストックを見れば金持ちの一つの国であるということを、うん、ほとんどあんまり言ってないんですけれども、うん、なぜなんでしょうか。
いや、あのそのストックっていうのはそのいわゆる国民の金融資産なんですね。はい、そうですね。
銀行じゃ
ないのか、まあ、時々その新聞とかでも出ますよね、うんうんうん。だからその言われますし、まあ、今岸田政権が言ってる、はい、貯蓄から投資、うん、まさにその 2000兆円の、
う
ん、ね、この資産をもっと株とかね、
とかね、
うんうん、そういうものに使ったらどうやという意味ではまあ言われてはいますけどね、うん、ただそのまあ先生のおっしゃってるのはまあ、GDP のフローばっかり見てると暗い話ですけど、まあ資産はこういうあの世界で一番だということを強調すべきだということかもしれませんけどね。
あの要するにフローとまあストックあって、その付加価値の相場っていったらその1年のあれですけれども、でそういうのはあんまりね、買うものがないとかそんな感じないですか。お金持ってる人もそれほど物がないとか、
まあ、そういう飽和状態
だからこう、
いう説もあります。
あのこれも寺島地蔵さんが言われてるんですけれども、うん、まあ、あのユダヤのネットワーク強いのはですね、あの付加価値とかそのなんていうかな、あの物を作り上げてそこに価値を上げてるっていうことに対して、あの頭脳もそうですけども、うん、勉強もそうだけども教育もそうです、そっちの方にあったり、あるいはグローバル世界観とか、うん、そういうことが重要であるけど、今岸田総理はですね、なんかあの新しい資本主義でね、貯蓄とか、うん、そんなんねおかしいと僕は思うんですね。もっと本質的なものというのは付加価値を上げるような。
そうですね、
だからあんまりそれ言われてないでしょ日本で。
いや、まあ日本っていうのはそのずっとね、うん、岸田総理に限らず まあ、あのなんていうのかな、日本銀行がお金を印刷して株買えとかね、うんうん、金利もゼロにしろとか、あるいはあの財政出動してね、うんうんうん、しろとか公共事業やれとか、うん、減税しろとか、うん、あと10万円配れとかね、はい、まあ、全然付加価値じゃないんですよ。
ないです、全くないですね。
お金をどんどん政府が、
うん、まあ、ぬるま湯使ってるようではダメになっていくという、うん、この 2,30 年間ね。
いや、だからそれ本質的でね、あの付加価値っていうとなかなかあの一般的には理解が難しいかもしれないですけど、うんうんうん、どういったんかね、その、まあ、まあ違う言い方すれば生産性ですよね。
そう、生産性、
生産性、ね、あの技術革新、
うんうん、
これがやっぱり日本がこの30年でまあ、うん、もっと言うとね、日本というのは僕も調べたんですけど、うん、1970年代80年代、うん、まあ経済がすごく良い時、うんうんうん、この時も生産性って低いんですよ。
あ、そうですね、
もう世界でも二十何倍目ぐらいです。
そうそうそう、要するに生産性というのは長時間働いてね、はい、日本って休み取らないとか、だから働く割にこう、
そうそうそう、
ね、時間から割ればですね、
結局、
ね、
その日本の戦争の仕方と似てて、うんうん、あんまり創意工夫よりも、うんうん、あの物量を投入するというかね、だから経済成長というのは、まあ、長期的に言うと、うんうん、資本の投入量、うん、まあ、これ設備投資、ね、これも日本は一生懸命やってきた、うんうん、機械を、うん、あの取り入れるとか、うん、でもう一つは労働投入量、うんうん、これあの労働人口かける労働時間、うん、はいはい、24時間戦います。で、一時ブーム、あの第一次ベビーブーム、うん、第二次ベビーブームで、うん、たくさんのね、うん、これは他の先進国でないぐらいの数の労働者が一気に社会に入ってきた、うん、これで伸びてきたんですよ。
まあ、外的環境によってでいう、そういう伸びたという、
まあ、
日米やったり、内的なもんないね。
生産性はね、
内的なもんない、
ずっと低い、 で、だからこの生産性で2つの要素があって、1つはテクノロジーね。
う
ん、
そうですね。
で、これも、まあ、ある程度日本は良かったんですけど、うんうん、もう今、その半導体と、もう何でも、もう最先端の技術というのは何も日本は、まあ、世界一のものはないと、うん。半導体も、量子コンピューターも、人工知能も、うん、電気自動車も、再生可能エネルギー技術も、何もないんですよ、今。ゼロ。
うん、
で、このテクノロジーも大事。で、もう一つは効率なんですね。
うん、
効率の良さ。この無駄なところにお金とか人を入れてしまっているんですよ、日本は。
う
ん、
そうですね。
で、これが難しい。っていうのはね、
うん、
日本っていうのは優しい文化ですから、うん、無駄なところに入れるっていうのはね、
うん、
まあ、違う言葉で言うと、もう、うん、もはやもうあんまり世の中で必要とされない産業とか、うん、こういったところに、やっぱりかわいそうだから生かすために国が補助金出したりね、うんうん、まあ、やってると、
この前カタールのワールドカップでですね、はい、まあ、日本がまあベスト8行きかけた時ですね、はい、ほとんどの選手はヨーロッパで活躍 してる選手が来て、
はい、
この個人の力っていうのはね、今まで日本は団体でこうチームとしてやろうと思ったけど、個人がそれぞれやっぱりトップレベルいるから、それで組織としてまとまったというね、
うん、
組織から個人でなくて個人から組織という考え方でいくと、うん、日本って結構匠の世界とか、
うん、
あるいはサイエンスとアーツとか組み合わせたらね、経営的に良くなるというね、
うん、
あるいは若い人間、まあ、大学卒業して企業に入ってもこの10年ぐらい3割が3年で辞めるんですね、
うん、
なぜ辞めるかって言ったらこの企業の将来性がないということと、50、60のおっさんみたいに働くの嫌ってになると、
うん、
デジタルトランスフォーメーション分かってないしね、
うん、
だから今の若い人はちょっと今とパラダイムのシフトというのをね、
うん、
政治家がやればね、
うん、
なんか特にワールドカップのあの選手たちの堂安とかああいう選手たちのすごいこう技、そう、この力っていうことをやれば日本って急に変わるように思うんですかね、
うんうん、なんまあ、そうですね、まあそれはまあ、うん、
ワールドカップでなんかちょっと勝ったと思うよ、うん、ワールドカップで思ってるより強かったんで、うん、スペイン、ドイツ破りましたからね。
はいはい。まあ、パラダイムを変えるって、まあ、具体的にね、要するに、まあ、はっきり言えばね、うん、そのパラダイム変えたいんだったら、うん、政府が基本的に介入しないことなんですよ。
まあ、そうですね。
要するに、日本は、うんうん、さっき言ったように優しいから、うん、もう古いものもずっと残すんですよ、うんうん、ゼロゼロ融資、
う
ん、補助金、
ね、
みんなばらまき、ね、みんなそれそういう、まあ、よく言えばいい面で言うとね、弱者をやっぱり大切にするんですよ、
うんうん、
実は、
うん、
で これ欧米なんかだったらどんどん淘汰させるわけですよ、
うん、
で淘汰したらその、まあ、先生がおっしゃるように、うん、もう突出したね、
うん、
発想とか突出した技術力とか、うん、そういう人たちがどんどん生まれてくるんだけど、うん、日本はそんなところにお金とか人を出さないんですよ、
うん、
で昔のところに出してずっと温存してるっていうね、うんうん、これがさっき言った生産性のテクノロジーと違う効率の部分ですね、うんうん、でここは一番多分私の感覚では日本の文化としてなかなか受け入れがたい。
いや、僕がもし政治家だったらね、はいはい、よくパレットの法則っていうのは2割の優秀、まあ、人がこう会社の売り上げねやってるという、それを2対6対2で考えたらね、2割はもう弱者の人おられて助けると、しかし2割のめちゃめちゃ優秀な人をね、伸びてもらうと同時に、その真ん中の6割の人々が、こう自主的にクリエイティブにやるようなね、そう環境を作ればいいと。だから政治家が見るべき、やっぱり2割の人は弱者おられる、絶対守るべきなんです、その人は。しかし2割の人を思い切り伸ばしてもらって、6割の人がなんかできるような環境を作るというね、2対6対2みたいな。
でもね、その6割の人たちは何かできるというけど、
うん、
この人たちがまあその悪い言い方をすればね、
うん、
ずっと既存の、
うん、
組織とか、
うん、
既存のやり方に既得権益があるんですよ、
まあそうですね、
だからその政治家、お前ら好きにやれって言ったってね、
うん、
そんな面倒くさいしリスクがあるしね、
うんうん、
だから でその政治家たちはそこにまた、
うん、
弱者の2割だけじゃなくその6割も温存、
うんうん、その時にね、
はい、
よく僕は僕は友人作る時に、まあ、どの組織って僕は2割気の合わない人がいて、はい、セリティングが合わない人はもう無視して、
はい、
なんぼ自分が困っても助けてくれる2割いると、
はい、
しかしその真ん中の6割は自分から声かけて挨拶していったらね、こっちに来る人がいるでしょう。で政治家もそうやと思うんですね。真ん中の6割の人々が こちらからアプローチしながら元気が出るようなポジティブに考えるような一つの政策、うん、ポリシーを作るみたいなね、なんか日本ってそういう8割の人が動き出すというよう なんかそういうウェーブみたいな、そういうトレンドを作っていただきたいんですからね、うん、世界の中の日本を見たら今このままでダメやと、今すごくウクライナ戦争上がったり、ね、まあ、この周辺諸国見たらほんま怖いと、
はい、
だからその防衛軍事関係も僕は国連 の, その途上国 0.01% お金出すでしょ、寄付 しますね、もらって、はいはい、その通りやっぱりみんなが全員参加型で何かやるようなシステムがいいと思うんですね、お金もちろん当然、まあ累進課税でお金出すけれども、たくさん出すけれども、そうでない人もやっぱり何か1000円でも協力してるみたいなね、そういうシステムを作ったらみんながそれぞれできるようなね、
に日本の国内でね、
国内において
その税金の話
ですね、まあ、税金の話もそうですけどね、うん、まあそれちょっと政治的な言いにくいか分かんないけど、はい、なんかそういう国連でも 0.01% 出してますね、弱いところも、はい、だから全員参加できるようなそういうシステムを作ったり、はい、なんかね
消費税がそうなんですけどね、
まあまあそうですね、消費税そう、まあ、まさにそうおっしゃるとおり、まあ、そうか、
でも日本人は、うんうん、日本の国民はなんでねこんな弱者までね、
うんうん、
こんな税金払わなあかんねんと、
うんうん、
いわゆる逆進性ですね、
うんうんうん、
だから すごく、
うん、まあそうですね、
よく言えば優しい文化なんですよ日本、うん、これも全然アメリカと違いますね、
うん、
アメリカだっていやアメリカもその真ん中の6割っていうのはね、
うん、
全然成り立ってないですよ、
うん、
上の 0.1 割ぐらいが、
うん、アメリカの健康保険とかできるんですからね、
うんうん、でもう要するにあれはめちゃくちゃ競争させてるわけですよ、うん、で誰もそんな守らないと、
まあ、だけど寄付の文化ありません、ね、うん、アメリカはプロテスタントのね、お金持ちに寄付するって、日本にはあんまりそれが、
まあ、ない
ですね。ないですね。NGO とか NPO もね、あんまり育てないということで。
は
い、じゃあ僕も本当にね、もう北上先生みたいに、ほんまにね、総理大臣に。
いや
本当は思ってね、はい、もう日本将来絶対危機的な状況に来たときに、
はい、
まあ戦争の抜群の英語力でね、
はい、
僕が YouTube 見たときに、ダボス会議で話してる、原稿なしで話されるね、英語で。はい、あの姿見たときにね、やっぱり先生はね、もう国連でも世界の G20 でも、ね、G7 でもそういう場で本当に話してくださいね。
はい、頑張ります。
はい、で、僕は清水寺の森さんって字書く人の息子さんの友達でラジオに来てもらったんですけども、はい、まあ、彼が言われたんだけど、まあ、大阪で2025年万博って開催されますね、
はい、
パビリオン作る、京都はすでにパビリオン、お寺というパビリオンがあるんで、
うん、
そこにいろんな人来てもらってダボス会議みたいなことをね、
うん、
京都でお金かけずにできるでしょ、そんな。
あ、それはできると思います。
そういうことをまた先生の英語力で、
は
い、
ああ分かりました
、はい、居酒屋でこうトークするとか。
いや、僕も2週間前かな、アメリカにちょっと2日間行って、はいはい、韓国のシンクタンクがね、
はい、
もうそうそうたるアメリカの政治家とか学者とか、
はいはい、
日本の外交官とかね、
はいはい、
政治家、韓国のそれを呼んでね、
はい、
立派な会議やってるんですよ、
うん、
日本ってね、私多分ねそういうことやったことないと思いますね、
うん、
だから本当に日本なんかでもそういう京都でね、
うん、
京都なんか最高の場所だと思いますね、
うん、
だからそういうところで各国の有識者に、うん、来てもら
って、お寺で、
ね、
神山神社とか、
はい、
神
社とかね、テラーっていうのは確かね、サンスクリット語で人の交流する場という意味ですよ、もともとテラー、テラーっていうのはね、だからそういう意味で、うん、お寺さんっていうのはちょうどいいと思います、
まあ、京都はそういう本当に京都は深いんで、
そうですね、
世界の中の京都なんで、
世界で通用する文化ですから、ね、
はいはい、本日のゲストはですね、私が最も尊敬する衆議院議員の北上敬郎先生でした、
はい、
先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。